ここだから言える心の叫び、タムの人生山あり谷あり。皆さんいかがお過ごしでしょうか。揚げたての天ぷらに舌鼓、サクサクの歯ごたえのようなカラッとした男になりたいそう、私がタグです。いやいやいやいや、この間ですね、知り合い のミュージシャンのお宅にですね、ご招待していただきまして、天ぷらパーティーなるものを、なるものにか参加してまいりました。小さいねフライヤーっていうんですかね、天ぷら機というか揚げ物機っていうのがあってですね、もう本当に卓上にテーブルの上にポンと置いてですね、もう野菜やら魚介やら何やらをですね、どんどんどんどんその場で揚げていき、みんなで食べるという。これね、なかなかそのねフライヤーね、それこそ某楽天だとかさ、アマゾンだとかで4,000〜5,000円で買えるらしいんですよね。これおすすめらしいですよ。買いませんかみんなで。なかなか楽しいですよね。ここでこう天ぷらジャーとか、ここでこジャーとか天ぷら上がる音とか、もう全然収録でさ入れてさ、食べながらやるってなんか楽しそうな気がしますね。今思いついたね、なんか山田郡夏の天ぷら祭りみたいなね、山崎春のパン祭りみたいだけど、なんか楽しそうですけどね。どうですかね。いやいやいや、でも本当にですね、美味しかったですね。もうなんだろう、もう何でも美味しいんだよね。もちろんエビとかも美味しいんだけど、やっぱ野菜系とかさ、夏野菜とかさ、なんかししとうとかね、うまいね。こうでまた揚げたてだからさ、ちょっと時間経つとほらちょっとね、油を吸ってちょっとベショベショってなっちゃいそうなところは揚げたてなんで、本当にねカラッとなりつつ、もう本当にさ、ね、お酒も進みましたけれども、もう中でもね、その時にたくさんこれ飲んでくださいよなんつってね、ごちそうになったのがキャプテンモルガンのプライベートストック、これラム酒なんですけど、非常にね甘い、チョコレートのような、バニラのような、とてもね風味豊かというか深い感じのお酒でしたね。これ多分普段お酒が苦手だっていう人もいけちゃうと思うんだよね。でも調べたらアルコール度40度とかだから、これやばいお酒かもわかりませんね。でもね、なんか普段僕は家にほとんどビールしかない家なんですよ。よくこの番組でも言ってますけれども、なかなかね外でこう飲んで美味しいなとか思って家に買って帰ってきてもですね、意外となんか一人で飲むとあれなんか味気ないなと思っちゃったりとかして、やっぱみんなでねワイワイ飲むからなんかお酒って美味しいなみたいなタイプなんだなと思う、再確認するんですね、そういう時にね。まあビールはまた別物なんでね、ビールは常にねないと嫌なんですけれども、でもそのね今回飲んだねそのプライベートストック、これはですね、なんかちょっと家にあってもいいかな、なんか特別な時とかにポコッと開けてみたいなさ、やりません？やりません？ねえ、いいかななんていう風に、まあまあそういう意味でね、天ぷらもそうですし、ねそのお酒のようにですね、深い味わいのあるね人間になりたいななんていう風に思ってる今日この頃ですが、まあ僕の仕事としてはですね、6月末でですね、萩原健一さんのツアーサポートのね仕事がまあ一旦終了しましてですね、まあ非常にいい勉強をさせて、いい勉強なんていうとなんかあれかな、いい経験をねさせていただきました。まあ思い返せばね、本当にこうオファーを受けたその瞬間からね、なんかこうちょっと緊張感を感じながらのね、仕事でしたけど、まあでもどんな仕事でももちろん緊張はしますしね、新しい現場だったらやっぱりね、どんな人たちとやるかどうかっていうのも本当にリハまでわからないわけでね、そういう意味ではね、いろいろ自分のできる準備をしてはいっても、またなかなかまたそこをね想像を超えるような何かがね まあ、試練というとなんですけども、まあ、いろいろねあのハードルがあったりだとか、またそこを飛び越えようとするからこそね、また何か自分の中でのスキルがアップしたりだとかね、経験値がアップしたりとかするんじゃないかなと思いますが、今回のねあの現場ももうまさしくなんかそういう形でしたね。というのもツアーが始まってからまあ計5本あったんですが、本当にね同じライブっていうのは本当に1本もなかったですね。というのは1回1回ねどんどんこうアレンジの再考みたいなことがどんどん起こるんですね。でこれはこういう風にやった方がいいんじゃないかね、この曲のこの決めを、1回だったところをもう1回やった方がいいんじゃないかとか、そういう話になってったりだとか、各僕もですねあまり詳しくはもちろん言えませんけれども、ツアーの序盤では吹いていなかった場所でここでこのサックス出てきたらどうなのみたいな話になって吹かさせていただいたりだとかね。でもまあねライブ来てくださった方もね、僕の友達ねスタッフ来てくれましたけれども、まあみんなね一様に言ってくれたことは、まあサックス大活躍だったじゃねえかと。まあねそれだけ、まあ逆に言えばね使っていただけたってことはね本当にもう嬉しいことですし、本当これにおごることなくなんて言ったら、なんかもうおごるなんていう気持ちになれたらね逆にいいなと思うんだけど、まあ、それこそですね、そのツアー最終日横浜ブリッツの日はですね、なんかそれこそもうちょっと感慨深いものもあったし、なんか終わった途端にね蛍の光じゃないけどなんかこうちょっとね充実感だとか充足感だとか解放感だとか、なんかそんなものに満たされるかなと思う。でもそれでなんかちょっとなんか感動して泣いちゃうんじゃないかみたいな、なんかほらよく 役者さんとかでもあるじゃないですか、クランクアップの時に花束持ってくれてお疲れ様でしたとか言ってうーっていうか泣いちゃうみたいな、ああいうものをちょっと想像したんだけど全然違いましたね。これでも別に何があったとかねそういうことじゃないんですよ。やっぱなんか自分の中でもっとこうしたいだとか、もっとこうすべきだったんじゃないかみたいなことをもう本当にいっぱいいろいろいろいろいろいろ考えてしまってですね、正直ね自分的にはもちろんやりきった感はもちろんあるんですよ。でライブも良かったと思います。だけど自分的にはですね、ああもっとやらなきゃっていう気持ちの方が正直大きかったですね。でもまあ考えてみればそれでいいのかもわかんないですよね。別に僕ここでねこのツアーの終了とともに僕の音楽人生が終わるわけではなく、やっぱもっともっとね上を目指していきたいですしね、まあ、自分はもっともっとね高みに、まあおこがましいですけど行くつもりでいますので、まあ、そういう意味ではここで満足なんかねしても良くないのかななんていうふうに思いましたね。まあそんでいいのかもわかりませんね。まあ現状としてはですね、ちょっとまあね本当にこうなんかテンション高い2ヶ月余りかぐらいをね、まあ、リハから数えれば、過ごしていたので、まあ、そういう意味ではちょっとねなんかぼーっとしてる部分もありますけれども、でもまあそんな中でもねどんどんどんどん、次の、ね話だとか、次のライブの、ね、ミーティングをしましょうみたいな、メールが来たりだとかね、まあもうすでに、ね、ライブもやってますけれどもね、そういう風にまたねなんかこう呼んでもらえるね、立たせてもらえるステージがあるっていうのは本当に僕にとってはですね何よりも喜びだなというふうに思いますし、まあ、また自分のねタグとしての活動みたいなものもですね、もっともっとなんかねしっかりと地に足をつけてですねやっていきたいななんていうふうに、思い返しました。まあ、次のねライブとしてはですね、7月の26日金曜日、五十嵐浩太さんと、ね、共同名義でやっているイベント王子と野獣ボリューム5、こちらがありますね。場所は高田のババ音楽室、デラックスですけれども、ついこの間もですね、それこそベースの早稲田さんのセッションで、高田のババ音楽室デラックスにはですね行かせていただいたんですけれども、僕はですねこの音楽室デラックスのですね PA さんがとても好きですね好きですねって別に女の子とかじゃないんだよ、可愛い女の子とかじゃないんだけど男性なんですが、別に恋愛関係とかではなくてね手出したいとかではなくてとてもいい方なんですよ。なんかっていうのもなんだけど、だしこうどの多分僕にもそうだからどの人に対しても分け隔てなく いろんな話をしてくださったりとかね。ですごく知識もある方で、それこそね、僕が早稲田さんのライブの時に入りが一番早かったので、たまたまあの今やってる仕事がこんな仕事でみたいな話をした時に、またその人にまつわる話をねいっぱいねしてくれたりだとかね。ね、そういう意味でもねすごく尊敬できる人ですし、ね、なんかこう今いろいろねその リハーサルサウンドチェックをやる中でもちゃんといろんな人に気を配っててくださってですね、終わった後本番 前の間にねサックス大丈夫ですかみたいなことを聞きに来てくださったりだとかですね、そういう意味でもね非常にこう信頼できる方で、ね、まあ、そんな方がやってるね箱なんで、とてもなんか店員さんもですねみんな気さくでいい方ですし、なんかとてもね雰囲気がいい会場だななんていう風に、思っております。ね、でまあそれこそ今度のね7月26日もね、ありますので、ぜひぜひ、皆さんいらしていただければと思います。王子と野獣ボリューム5、ゲストはですね、野村義雄さん、ギタリストですね。ね、まあ僕はそれこそザ・グッバイの頃からね見てますけれども、まあ野村義雄さんとご一緒できる日が来るとは本当にまだね夢にも思わなかったけど、まあだからこそまたね、楽しいのかも分かりませんけれどもね。そしてキーボードは力石理恵さん、そしてベースは岡本もつさん、このお三方をですねゲストにお招きして、お送りしますので、皆さんぜひぜひ、7月の26日金曜日はですね、高田のママ音楽室デラックスまでお越しください。というわけで今週の山ありタグありいかがでしたでしょうか。タグのその他のライブ情報などはタグオフィシャルサイトやツイッターでチェックしてください。タグサックスで検索すると出てくると思います。番組の感想ですとか応援メッセージ、僕の私の人生山ありタグありなどなどなど、メールアドレス yamatagpc@gmail.com までお送りください。懸命に山タグ係などと書いていただけますと他のメールとの区別もつきやすいのでありがたいです。それではまた来週、バイバイ。